はい、じゃあ、うたかくん会第2話、後半戦。
はい、後半戦よろしくお願いします。
これはもう本当に自分個人的にものすごく気になってることをうたかくんされてるんですよ本当に。本当1週間2週間前ぐらいですよね、あのメッセンジャーの方で。
あ、そうですそうです、はい、うん、キュウリの師匠なんで、慎吾さん。
いやいや師匠じゃないよ全然もうただその情報量があるだけで、
はい、
それが栽培が上手か関係ないからですまあそれでメッセンジャーの方で今こういう感じで育ててるんですって ところで写真付きで見せてもらって、
はい、
すげえ石棺の詰まったどす黒いキュウリの画像があ
、石棺詰まってるんですね、あれやっぱり
そう
そうですよね、で確かに詰まってたな
ちょっと宇高くんの方からどういう環境で栽培してるかちょっと話してもらっていいですか。
あ、はい、承知しました。もともとちょっと関連の企業でうなぎの養殖をしてることがしててですね、
そのうなぎの養殖されてるんですか、その企業で。
会社で関連グループ企業ですけど、はい、
あ、グループですね、あ、
はい、企業でうなぎの養殖をしていて、でうなぎの排泄の水がこう流れてくるでっかいタンクみたいなところがあって、でそこにこう、まあ、いろんな作物を植えれるみたいな環境が、まあ、たまたまあったんですよね、近くに、はいはい、なので、そこで、あ、
それはもともと誰かが作ってたんですか。
あ、そうですそうです、なんかそういうもともと装置みたいなのがあって、本当にちっちゃな100平米もない 1R も 1R ぐらいのハウスなんですけど、まあ、たまたまそういうところがあって、でそこで、まあ、なんかうなぎな、きゅうりなり、メロンなりトマトなりみたいな形で、まあ、いろんな作物を植えてちょっと実験してみようというところで、もともときゅうりの栽培も関心があったので、はい、じゃあどういうふうにこう栽培するかなみたいなので、まあ、たまたま30株ぐらい植えてる、20株30株ぐらいですけど植えててたんですけど、うん、まあ、環境自体はですね、どうだろう、まあ、定食しても1ヶ月も経たないんですけど、まあ、本当に簡素なハウスなので、巻き上げ式のこう、はい、手動のカーテンじゃない、換気だったり、加温器はまあ ないですよね、ないので、まあ、夜間は4月で、まあ、結構岡山の山なので、まあ、5度ぐらいまで下がるみたいな、
4月で、この時期でも、
はい、この時期でも下がるという、まあ、そんな環境で定食して育てて、まあ、日中はできるだけ締め切って、まあ、ちょっと CO2 入れるようにちょっとだけ開けてですけど、まあ、20度から25度ぐらい、4月中頃ぐらいからかな、で、まあ、大体それでやって、あんまりこうどれがベースなのかは、キュウリのベースが僕分かんないんで、これは今どういう位置にあるのかみたいなところがまだまだ全然分かってないんですけど、なんか明らかに木が暴れてるというか強いのかなという印象を受けてですね、すごくこう太くて、割と茎系はなんか太いなという感じで、まあ、初期はこんなものなのかなとかも思いながらも、まあ、太くて確かに石棺はそうですね、詰まり気味でなんか葉っぱがすごくこう、ま、巻いてるような感じですよね、こう、うん、下の幅巻いて、でなんかこう下葉がちょっとパリパリでこうちょっと黄色くなってたりみたいなところもあったんですけど、まあ、今で本用で5枚6枚ぐらいちょっと大きめのやつが展開してるぐらいの、そんな感じ。
それは今後どういう仕立て方をする予定ですか。
そうですよね、なんかそれも逆に教えてほしいなというところなんですけど、まあ、なんか、
そう
何も考えずにまあでも、もうなんだろうな、でっかいタンク2メートルぐらいあるでっかいタンクの上に溶液がこう使ってるところにこう発泡スチロールを敷いて、そこにこう穴を開けて根っこを張らせてるみたいな、まあ、NFT みたいな感じですよね。
あれですよね、水耕栽培のレタスみたいな感じ。
あ、そうですそうです、はい、そんな感じにしてるので、だからまあ、あんまりなんか地下部としては良くはないですよね。でなんかまあ仕立て方もだからもう上に吊るすっていうよりかは、そのタンクのところからもう下にこう真下にこう下ろしてキュウリのカーテンみたいな感じでしようかな。
グリーンカーテン的なイメージ。
あ、そんな感じです、そんな感じです、はい。なんか仕立てるのはあれ何でしたっけ、あれ小吊りになるんでしたっけ、キュウリっては
一般的に種子の芯を10節13節ぐらいで止めるんですけど。
そうですよね。
ただオランダの場合はもう一本のまま本ずるのまま下ろしていくってあるので。
ああ、そうなんです。
別にあれ別に衝撃与える必要のない木やから、
あ
そのまま あのつるおろしみたいな感じでやってもいいのかな。だからトマトでやってるような。
そうですね。じゃあ1本仕立てか、まあやって2本2個仕立てるかみたいな感じですかね。
あですね、2本、せいぜい2本やと思います。そうです、あの木絶対水が吸えてないので
そうですよね。あの、
うん、おそらく4本とかしたら多分必要量の水が来ないのと。
そうですよね、
うん、それでちょっと芯止まりしてしまって早く終了するかなと思うから
はい、
だからもう1本2本で上手に摘果しながら栽培するのがベストなのかなと思って。
そうですよね、
うん、であと野温がやっぱり低かったのが一つ、さらに木をああやってガシッてさしてしまって。
ああそうですね、今思うとそうですわ
、うん、なのでまあ加温器がないのはもうしょうがないことなんで、ちゃんと夜締め切ってあの最低温度だけ5度とかさらしたら普通キュウリあのもうバタンってなっちゃうから最低でも8度9度。
そうですよね、
最低でも
植え付ける時期を間違えたなとちょっとこっち来てみてこんな寒いと思ってなかったんで、あ4月でこんな寒いのかみたいな。
うん、あでも寒いことは悪いことじゃないじゃないですか。それとトマトも一緒です。うん、うん、
そうですね。
なのでその寒さの使い方なのかなと思います、あの木を見て。でもまあなんで自分がその栽培方法を見ていいなって、まあ、興味が湧いた理由が一つが、その宮崎もう養マンが結構盛んなところで、はい、宮崎鹿児島静岡愛知っていうのが結構量を出してる養マンの地域なんですけど、特に宮崎で佐土原ってとこがあるんですよ、海岸沿いに。
はい、
でその佐土原にもキュウリ生産者たくさんいて、
はい、
でその排泄物の、液が液肥としてちゃんと溶液として、利用できるんだったらそれこそさっき言ってたじゃないですか、コストを下げられるんですよ、
ね、そうですね、そうですね
そう、あれを多分現役のまんま使うと吸わないと思うのであれをまたちゃんと倍率進めたやつを与えた方がいいのかなと思うんですけど、養分見たら、まあ、硝酸体窒素と、なんだ、カルシウムがメインじゃないですか。だから、毎日与える液肥じゃなくて、定期的に、何日か間隔おきに与える、まあ、肥料で言ったら桜っていうのがあるんですけど、硝酸カルシウムの資料資材があるんですけど、うん、だからそれの代用になるのかなと思って。
うん、そうですよね。
うん、だそれがもし使えるんであったら低コストで、農業に代用できるのと、やっぱり養蚕業者もその、排泄に関してはやっぱものすごくコストもかかってると思うので、うん、それを上手に循環型でやれるんであればまたいい、なんかその地元でのいい産業になるなっていうのをすごく思ったんです。
ちょっと解説すると、そのあたりあれだった、うなぎ水に関しては窒素、うなぎのうんちやおしっこの窒素分が多いっていうのと、あとはろ過するためにカキ殻とかをこう、はい、その循環のところで資材で入ってるので、
カキ殻で、
はい、だからカキ殻だったかな、カキ殻とかいろいろもみ殻とかも入ってるのかな、なんかいろいろ入ってて、うんうんうんうん、で循環させてるので、だからカルシウムが多い、カキ殻の養分。
えもみ殻も入れてるんだったらリンも出るんだよ。
ろ過するためにいくつか資材を入れていて、でそれでカキ殻とかが入ってるから、それでカルシウムも溶け出して、カルシウムと、窒素がすごく多いというそんな溶液ですよね。
いやその話聞くだけで結構いい肥料やなと思いますよ。
そうですよねでもその EC がだいたい2ぐらいあって、全部ほぼほぼ その2の EC の2の中身がカルシウムと窒素なので、カリウムとかリンとかがほぼほぼない、はい、ないので、これはもう
そういう資材ありますもん。だからさっき言った桜っていう肥料がそうなんで。
あ、そうなんですね。
うん、思いっきり桜の代用なるやんと思って。
なんか意外といけるんだなと思いつつも、でも着果実が突き出したらさすがに狩りとか結構吸ったりするんじゃないのかな。
そうですね、やっぱりカリトリン酸とマグっていうのは、
そうですよね、
どうしても必須な、要素になってくるから、そこ辺のバランスですよね。
そうですよね。
だから、そのタンクの中で栽培だったらどっかちょっと、まあ、丈夫な木は作れるけど、うまく実がつくかどうか、花が、まあ、そもそもちゃんと花が咲くかどうかが分かんない。
そうですね、
だからその辺でうまくこう養分のコントロールができるとさらに面白くなるんだろう。
そうですね、今気休めですけど、あの陽面散布剤を
ああそう、まあすね、
無理やり葉っぱから吸収してどうかなっていうのを比較対象でやってますけど気休め、
まあまあ全然ダメじゃないけど、結局やっぱ大元大方根から吸ってなってるから。
そうですよね。どうだろうな、
まあ、やらんよりはマシと思いますよ
そうですよね。なので、なんだろうな、うまくシステムでやるんであれば、そのうなぎ水で窒素分が多いやつを一回でバカでっかいタンクみたいなのに移して、でそれで、はい、溶液の組成みたいなのを組み替えて、まあ、あの硝酸カリ以外のやつをいっぱいうまく入れて、で濃度をある程度こう、それっぽく調整して、まあ、2液混合なのか1液混合なのか分かんないですけど、まあ、そういうのでやれば、まあ、多分うまく完遂できるんだろうな。
そうですね、それやったら、そうです、それやったら、あの生育バランス良くなるのかなと思います。
ですよね、そうですよね、っていうのはあるかなって感じですね。
いや、だから今日話する前にちょっとサクッとネットで調べたんですけど、あの静岡はうなぎの糞自体を固形肥料にして、あの路地で使ってるっていうのはあったですね。あ、それでさつまいもを作ってるっていうのを見たので、まあ、あのいわゆる牛糞とかトン糞とかと一緒で、動物は絶対排泄物あるから。
そうですよね、
何かしら代用はできると思います、そういう面では。だからそれがそも、もともと液肥になってるっていうのが自分は面白いなと思って
そうですよね、
もう溶けてあるからそのまま流せるじゃんって
でも今日
魅力やなと思います
。今日見に行ったら、あのトマトとかですけど、はい、めちゃくちゃ鉄欠してました一部なんだろう、なんか明らかに黄色くなって、はこれ絶対鉄欠かなんか、ま、なんか分かんないけど欠乏症状やみたいなのがいくつかあって、なんか何なんだろうなというの、また送りますけど
、まあ葉っぱが黄色くなりかけちゃったらどっちみち願い終わってるってことなんで。
ああ、そうですね、それもありますね、おそらくそれだろうな。
そうです、そうです。だからまあ土耕じゃないので線虫とかまず考えられないので、やっぱり根にかかるストレスが強すぎるのかなっては思いますね。だからメッセンジャーでも話したと思うんですけど、真冬に使う液肥としては最高っていう
そうですよね、
生殖成長に傾けさせれる最高の液肥になってるって
今はもう蒸散量が多いから難しいなっていう感じですよね
そうです。だから今本当はたくさん蒸散させんといかない、いけない時期じゃないですか。
はい、
じゃないとやっぱ気化熱でどうしても冷やさないといけないってなると、逆に、なんだ、めっちゃ暑い除湿されたあったかい部屋で水飲むなって言われてるのと一緒やからポカリの濃いやつ、ポカリの濃いやつ飲んどけって言われてるのと一緒やからおそらく根のストレスが強いのかなって思いますね。
そうですねまあまあ
でも、チャレンジとしてはすごく面白いなと思ってるんで
まあ、僕としてはキュウリがどういう風に育つかっていうのがある程度分かれば、まあまあ
それだったら普通のどこでやりましょう そうですね、最初は
間違いないです。
最初は
なんかもうもはや学生のなんかこう、うん、あの窒素型の実験になってるみたいな感じですけどね。、うん、
いやいやでもそういうなんかこうなんか試験データを取っていくっていう意味ではものすごくいいチャレンジやと思います。
意外と育つのかなっていうところと、これはうまく着火するのだろうかというところはね思いますね。
はい、2回にわたり豊くん会を聞いていただきありがとうございました。感想をいただけると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。